会見項目。1、株式会社日本能率協会マネジメントセンターとの包括連携協定締結式の開催について。市長、鳥取市は従来よりワーケーションについて取り組みを進めており、このコロナ禍において新しい働き方のスタイルということで、ワーケーションにふさわしい街であると考えていて、交流人口、関係人口等を増やしていく一つの取り組みにもなろうかと思っています。この度、このワーケーションの実施を通じた地方創生の推進として、包括連携協定を締結させていただきます。協定締結は4月14日木曜日13時30分から、このキリンスクエア多目的室で行うこととしています。当日は私と日本能率協会マネジメントセンターの代表取締役社長でいらっしゃいます張志郎社長と協定を締結させていただくこととしています。また具体的には、鳥取市の鹿野町内で行われている持続可能なまちづくりを舞台にした越境学習プログラム、ラーニングワーケーションのモニターツアーを実施することとしています。詳細内容はまた14日木曜日協定の締結当日にお知らせさせていただきたいと思います。いずれにしても、鹿野町の魅力、町の特性を生かした新しいユニークな取り組みになると考えており、またこのマネジメントセンターさんとの協定の中で、今までの研修等にないスタイルでの研修を企画していると伺っていますので、鹿野町ならではの、また鳥取市ならではの独自な魅力あるラーニングワーケーションのモニターツアーになっていくと思っています。将来的にはそういったことが、引き続きこの鹿野町、あるいはさらに鳥取市で行っていただけるようになることも期待しています。2、いつでもどこからでも利用できる便利な電子申請サービスを拡充しました。市長、DX 化の促進ということで、本市においても電子申請について最終的にはほとんどすべての手続きをしていただけることを目指して従来から取り組んできていますが、この令和4年度からは従来の239の手続きに加えて776の手続きが電子申請によって行えることとなり、1015の手続きについては電子申請による手続きが可能となっています。またほとんどすべてと申し上げましたが、あとだいたい60近くぐらいの手続きがまだ残っており、これについては今年度電子申請をしていただけるような仕組みを作っていこうとしていて、令和4年度をもってほぼほとんどの手続きは対面ではなく電子申請による手続きが可能となると、そのように今取り組みを進めています。今回新たに電子申請で手続きができるようになったものは、介護保険の要介護認定の申請、後期高齢者の医療交付申請書、それから一人親家庭、小学校、また中学校の入学支度金の申請、鳥取市企業立地促進補助金交付申請、建物の新築届、小型除雪機の貸し付け申し込み、家屋の滅失の申告等があり、かなりの部分はこの電子申請による手続きが可能になりました。またオンラインの行政手続き相談支援窓口も設置し、こういった電子申請、デジタルによる手続き等に不慣れな方に対して相談窓口を今年度から設置しています。この電子申請サービスがちょっと分かりづらいとか、利用したいが手続きが見つからないとか、また操作が少し分からない、こういった方に対する相談窓口であり、窓口でいろいろ相談して少し慣れていただき、便利な手続きができるようになっていただければと思っています。また高齢者の方等のスマートフォンの講座も引き続き開催していきたいと思っています。これは地区公民館で行っていますが、順次希望される地区からすべての地区公民館で開催したいと考えています。このオンラインでの行政手続きをはじめ、スマートフォンの操作方法等についてもある程度慣れていらっしゃる方や初めての方など、いわゆる初級編と応用編としていますが、そういった形でこのスマートフォン講座も開催していきたいと考えています。3、移住定住専用ポータルサイト 鳥取コネクトがオープン。市長、異常定住専用ポータルサイトを本日オープンしました。鳥取コネクトというサイトで、今後移住定住を希望している方が知りたい情報をより分かりやすく発信していくことで、本市への移住者を増加させていきたいと思っています。従来から移住定住の相談窓口も設置していますが、今後動画や画像、SNS 等を活用して発信していきたいと思っていますし、また麒麟の町での連携についての情報も発信していきたいと考えています。このコロナ禍の中で、なかなか対面での移住定住相談が開催しにくい状況にあります。こういったツールを活用して、移住定住を希望する方に情報を入手していただく、知っていただくことも必要なことであると考えており、今後もこういったポータルサイト、移住定住の相談窓口、またいろいろな形で移住定住を希望する方へ対応させていただきたいと考えています。4. 鳥取市 SDGs 未来都市計画の特設サイトを開設しました。市長、これも本日からですが、鳥取市 SDGs 未来都市計画の特設サイトを開設しました。インフォグラフィックということで、インフォメーションとグラフィック、情報を画像やイメージ等で分かりやすくお伝えするものであり、 SDGs 未来都市に鳥取市は指定されていますが、これについての分かりやすい情報を大いに発信していきます。今モニターに出しているこういうものであり、画像やデータを使って分かりやすく情報を発信させていただくものです。特に鳥取市が今先導的に先進的に取り組んでいる取り組みについても、ここで情報発信していきたいと考えていますし、そういった取り組みにご協力いただいている企業、団体等についても、ここで紹介させていただきたいと考えています。それからこの SDGs の鳥取市未来都市計画についてのイメージロゴを、近日中にこのサイトから募集したいと思います。全国でも SDGs 未来都市に指定された自治体はありますが、それぞれユニークな独自のイメージロゴを作っていますので、鳥取市も募集したいと考えています。5. 子育ても介護もキラッと輝く輝き企業、紹介リーフレットの活用について。市長、鳥取市では従来から子育て・介護等を支援していただける企業について、現在44の企業を認定させていただき、広く発信していますが、その中で代表的な企業さんを、具体的にこういった取り組みをしていらっしゃるところを、分かりやすくこのリーフレットでお知らせしています。子育てや介護は、これから鳥取市だけではなく、それぞれの企業、団体の皆さんで積極的に取り組んでいただくことが大変重要になってきますので、こういった取り組みをすでに進めていらっしゃるところを、分かりやすくお知らせするものです。これは2500部作成し、市役所本庁舎、駅南庁舎、各総合支所、男女共同参画センター避難瀬鳥取、市立図書館等、またイオン鳥取店、北店、経済団体等に設置して、多くの皆さんにご覧いただき、ご活用いただきたいと考えています。引き続き男女共同参画の観点から、また男女を問わず共に自己実現ができる、輝ける、そのような町であり続けるためにも大変重要な取り組みですので、企業の皆さんにもさらにそのような取り組みを進めていただけるように、こういったパンフレットをぜひご活用いただければと思っています。6. コロナ後初クルーズ客船が鳥取港にやってくる。市長、クルーズ客船がコロナの関係もあり、一旦は計画されていたものが中止になるということがありましたが、いよいよ来年の4月、1年後になりますが、フランスの船会社であるポナンに所属している客船、ル・ソレアル。この客船が来年4月に鳥取港に入港することが決定しました。今までも鳥取港振興会等が中心になって、このポートセールスを行ってきたところですが、それが実を結んだことになろうかなと思っており、外国船のクルーズ船は平成24年のクラブハーモニー、 これは韓国のクルーズ客船ですが、これ以来11年ぶり2回目の寄港となり、令和5年4月17日月曜日に、これは今後コロナの感染状況等も踏まえて変更になる場合もありえますが、今のところ1年後の4月17日月曜日にこの客船が入港することになっています。少し小型の客船であり、乗客定員が264名、乗組員数が140名で、この人数から見ると非常に高級なサービスをされるクルーズ客船ではないかと思いますし、トン数が少ないので他の大型客船では寄港できない、入港できないような港に入港するのが一つの特性だと伺っています。平成30年の2月ですが、このポナン社の社長さんに直接鳥取にもお越しいただき、私も直接ご案内させていただいた経過もあり、非常に鳥取の地を気に入っていただいて、それが今回の寄港に結びついていったのではないかなと思っています。今後も鳥取港をさらに活用していただけるように、活用が進んでいくように、クルーズ客船の誘致についても引き続き努めていきたいと考えています。7. 鳥取城フォーラム2022、鳥取城が今問いかけるもの、ボリューム2、開催について。市長、鳥取市歴史博物館やまびこ館の常設展示をリニューアルして1周年、これを記念して鳥取市教育委員会と鳥取市歴史博物館の共催により、鳥取城フォーラム2022、鳥取城が今問いかけるもの、ボリューム2というフォーラムを開催します。フォーラムの参加は無料で、会場は市民会館大ホール、密を回避するため定員を450名としています。これは先着順で、日時は5月5日13時から15時45分までです。歴史、特に城郭等の専門家でいらっしゃる奈良大学の千田義弘先生をお招きして、鳥取県の公文書館で県史活用担当をされた岡村義彦先生とトークセッションが行われる予定です。今鳥取城についても非常に評価が高くなっていて、お城の好きな方はたくさんいらっしゃいますが、非常に興味深いフォーラムになるのではないかと思っています。先着順ですので、ぜひ多くの皆さんに申し込みをしていただき、このフォーラムに参加していただければと思っています。8. おかえり QR シール購入助成金について。市長、本市においては従来から認知症になっても住み慣れた地域で安心して自分らしい生活を送っていただけることを目的として、あるいは地域共生社会の実現に向けて取り組みを進めていますが、この一環としておかえり QR シール、これを購入される場合に助成させていただきます。このシールについては4月11日来週月曜日から、鳥取県東部の簡易郵便局を除く郵便局で、鳥取市の包括連携協定に基づく取り組みとして店頭販売を行っていただく予定です。この QR コードは12枚が1つのシートになっていて、それを認知症の方等がどこかに表示していただき、例えば少し道に迷われた場合、それを発見された方が連絡を取っていただける仕組みになっています。1回目の購入に対して鳥取市として上限1万円まで助成させていただき、1シートが1980円ですので5シート購入していただけますが、少し仕組みが複雑で、この QR コードの有効期間が1年間ですので、5シートで5年間使っていただけます。万が一の時に安全安心を確保できる仕組みです。中国5県の郵便局での販売は鳥取県東部が初めてとなる取り組みです。ご利用される方、あるいはサポートしていただける市民の皆さんにも、こういったことを今取り組んでいるとご理解いただき、ご協力いただければと思っています。これについても幅広くお知らせしたいと思いますが、申請等については市役所本庁舎1階の長寿社会課が担当で、また各総合支所でも受付していますので、ぜひ手続きを行っていただければと思っています。